新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は特別編です。学校法人大道学園理事長を武藤武さんにお聞きします。大道大学と大学院、そして高校からなる大道学園は、鉄鋼、電力、化学、工業など中部産業界30社以上の共同出資により設立され、社会の要請に応える実学主義を掲げています。自らの力をどのような場面で生かすことができるのか、その人間力を土台に社会・産業界で発揮できる実践力を身につけ、広い業界から必要とされる人材を育成、さらに企業から技術者を学生として受け入れるなど、産業界と深い絆を持ち、産学官連携により地域のものづくりと密接に関わっています。明日の産業界を担う学生たちが見据える未来、大道学園が目指すものとは。東海ものづくり大学開校です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は学校法人大道学園理事長武藤武さんにお話をお伺いします。武藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今ご紹介をさせていただきましたが、改めてその大道学園、大道大学の、色や魅力を教えてください。
はい、本学学園の創立は戦前の1939年です。その当時ですね、5年間で学ぶ公衆学校、今の中学と高校合わせての学校の形態がありまして、はい、大道工業学校ということで、工業を学ぶ学校としてスタートしたというのが、スタートです。
はい、
その当時この地区、今でもそうですけれども、機械あるいは金属といった重工業、これが飛躍的に発展する時期でしたので、製造現場でリーダーとなる、そういう人材を多く必要としていたという時代背景がありました。はい、そんな時代背景の中でですね、大道製鋼、今の大道特殊鋼ですけれども、この4代目社長であった下出義雄さんという方、この方の発案、そして同社の出資で設立したのが本学ということであります。はい、この下出さんの言葉にですね、私は今まで物を生産することに全力を注いできたが、これからは技術者を養成して社会国家に貢献したいと、あるいは俊敏な妻子よりも着実にして円満な常識あり気力ある人物を作りたいと、というのがあります。
はい、
このような思いをですね、今でも建学の精神として受け継いでいるというのが私どもだということです。
はい、
今の大学と高校合わせて約5000名の学生生徒が学んでくれていると、こういう内容でございます。
そうですか。
はい、
大道大学のパンフレットを、見させていただいたんですが、本当にこういろんな学部学科があるんですけれども、その専攻科目が非常に具体的で、狙いがはっきりしているという名前が気になります。
はい、
例えば工学部では建築学科インテリアデザイン専攻とかね、建築学科香りデザイン専攻とかね、これは理事長、香りをデザインすることを専攻ってなかなかわからないんですが、我々は、どんなことを学んでらっしゃるんでしょうか。
そうですね、匂い香りということを専門に扱っている学科もあるんですけれども、スタートはですね、どちらかというとやっぱり建築系といいますか、住環境を良くしたいということから、この学科できた頃にですね、シックハウスみたいな言葉があったりということで、居住環境における住環境を良くするためのそういう化学物質、それに付塩して匂い香り、こういったものをですね、どうコントロールしていくかということで、これも産業界のそういうニーズがあって、それに寄り添うというような形で新しく学科専攻を作っていったと、そういう歴史です。全国でもですね、本学と北海道にもう1校、2校ぐらいしかこのような専攻を持っているところはないと思いますので、非常にユニークな、専攻なんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですか。もちろんね、IoT や AI、ビッグデータといった、こういった今をときめくじゃありませんが、今後もうマスト事項になってくるであろう、そういったものを学べる学科専攻というのもあるんですけれども、実学主義という理念が終わりです。産業と社会の要請に応える人材の育成を掲げてらっしゃるんですが、いろんな研究機関と産学官連携取り組み、積極的に進めてらっしゃいますね。
はい、 この実学主義という言葉は本学だけではなくて、はい、まあ、いろんな学校でもですね取り入れられているところがあろうかと思うんですけども、私どもが考える実学主義、まあ、これはあの理論だけではなくて、まあ、実際にやってみる、手を動かしてみる、物に触れてみる、まあ、こういったことを大切にしていこうという考え方です、うん、今のデジタルが全盛、情報化社会と言われてますけど、うん、やっぱりその人間としての強み、いわゆるアナログっていうんですかね、はい、やっぱ人間力っていうのとがあって、その上でのデジタルということかなと思います、まあ、デジタルとアナログ、うん、例えばの脳みそでいうと右脳と左脳と、うん、まあ、こういったようなことのバランス、これが非常に大事なんじゃないかなというふうに思ってますので、うんうん、そういう人材を育てていきたいと思ってます。で、あの産学の連携ということありましたけれども、はい、まあ、これもあのもちろん我々として力を入れているテーマでして、どうしても大学というとなんとなくアカデミックな研究テーマということで、うんうん、企業から見てもやや敷居が高いということがあろうかと思うんですけど、はい、我々あの元々が産業界の養成からできた学校ですので、もう少し社会実装といいますか、本当にあのものづくりの現場等でですね、悩みだとかもうちょっとこうしたいと、そういうテーマもいただいて、まあ、一緒になって考えていって、まあ、おあいがやみたいな感じでですね、そこから何が出るかと、まあ、こういったことも大切にしていきたいなと思ってます。
1時間で宇宙を旅行できる、そんな研究も夢があっていいんですが、どちらかというともっとこう実生活に落とし込めるような、そんなニュアンスでしょうかね。
そうですね、あのビジネスの世界でもですね、うん、新しいビジネスのネタっていうのはちょっとこう縁遠い人との何気ない体の中からですね、はいはい、思わぬ種が出てきて、でそこが膨らんでいったりということもあります。ですから、まあ産学というのもですね、まあ、普段こう産のみ学のみだとどうしても煮詰まって狭い視野の中でこう深めていくっていうことがあると思うんですけど、まあ、そこでですねちょっと違う視点を持った人が会うことによって世界が広がって新しい種が生まれてくる、まあ、そういったことが本学と産業界の関わりの中でできてくれば、これは非常に嬉しいなと、まあ、このように思っているということですね。
さあ、理事長、これまでいろんな決断があったと思います。一つ大きな決断をご紹介いただけますか。
ちょっと自己紹介遅れたんですが、はい、実はあの私あの別にあの教育者でも何でもなくて、うん、3年前2019年8月に、この学園の理事長に就任する前はですね、はい、あのメーカーにずっとおりましてですね、はい、そういう意味ではまあ畑違いの人間がいきなりやれということになったということがあります、はい、もちろんあの組織を運営する動かすという意味ではまあ同じなんですけども、うん、当然もう畑が違いますのでどうしたもんかなと思ったというのが正直なところです、うん、はい。でそういう中で今の私学、私立学校はですね5年以上の中期計画を作らねばならないっていう法律ができてしまってですね、
そうですか。
それで本学も初めて中期計画を作るぞということになったんですけど、うん、当然あのトップとしての方針を作る必要があるということで、はい、着任後半年で作れということで、これどうしたもんかいなというふうに思ったんですけど、はい、うん、まあ、その中でまあ寄る辺にしたものがですね、先ほども申しましたけども、あの見学の精神でありまして、うん、私ども見学の精神として、まあ、産業と社会の要請に応える人材の要請、これは大学です。また高校も社会で優位な人材の育成と、これを掲げてます。でこの精神に立ち返ってさまざまな取り組みをですね再構築していこうと、こういう基本方針を作ったということでして、うん、まあ、これはの2020年から24年5年間、うん、まさしくまだ途中なんですけども、うん、まあ、この方針に基づいてしっかりといろんな課題に取り組んでいきたいなというふうに今思っているというところであります、
う
ん、
そうですか。2024年令和6年度には東海地区で初めてとなる建築学部の開設を予定されています、はい、大同大学、大同学園としての未来展望をお聞かせください。
まあ、今あのおっしゃっていただきましたように、今まであの工学部の中にあった学科を、はい、まあ、あのスピンアウト独立させて作ろうということで、うん、建築土木、先ほどのちょっとお話いただきました匂い香り、うん、この3つの専攻を学部として独立させて、より魅力を前面に出そうという考え方であります、はい。でもちろんそれはあのしっかり力を入れてやっていきますけど、うん、やはりあの工学の本流である機械電気、まあ、これも大事にしていきたいなというふうに思ってまして、うん、情報化社会とはいうものですね、やはりものづくりの基本、これを学んだ学生っていうのが統治区の不可欠だと思ってますので、こういった人材ニーズに応えるためにも既存の学部学科専攻あの勉強と、それから新しいものと、まあ、両方大切にしながらですね、しっかりとやっていきたいと、このように考えているということであります、
うん、そうですか。さあ、理事長ご自身は座右の銘、大切にされている言葉もしありましたらお聞かせください。
はい、あのちょっとこれは重はゆい思いですが、まあ、はいはい、あえて言わせてもらいますと、3つの言葉、問題意識と危機意識とそれから当事者意識、この3つの言葉を大切にしていますし、うん、これからも大切にしたいと思っています、 この問題意識っていうのは物事を鵜呑みにせずですね、なぜだろうと意味や背景を考える、これはどこに行っても大切なことかなと思いますし、まあ、その上でですね、それでいいんだっけと、このままでいいんだろうかと考えて課題を見出す、まあ、これが危機意識かなと思ってます。で、そこで止まっちゃう意味がないんで、その課題に対してじゃあ自分として何ができるかと、まあ、全部が全部できるわけじゃないんですけど、そこをどう考えて切り出して、で、まあ、行動に移すか、これがの当事者意識ということですね。まあ、この3つはまあ、どこにいても大切だと思ってますので、私自身今後ともこういうものを大事にして参りたいなというふうに考えております。
気づいて考えて動けっていうことですよね。
はい、そうですね、
平たく、
はい、まあ当たり前なんですけど ね、非常に当たり前のことなんですけどね、
まあ、でもその3つがなかなかね連動してこない人もたくさんいらっしゃるでしょうから、改めて勉強させていただきました。まあ、それにしても2019年に武藤さんは理事長に就任されましたが、就任と同時にいわゆるコロナ禍が始まりましたよね。まあ、まさにその毎日その問題に取り組んでらっしゃったわけですよね。
ああ、そうですね。まあ、これは本当にかわいそうなの学生、それから生徒さんでして、私着任した2019年度の卒業式、それから20年度の入学式はともに大学は中止になりました。で、20年度はですね、前半戦はほとんど学校ができない、あるいは途中から遠隔授業ということで、ですからちょうど今の3年生、大学でいうと3年生がそのもう直下、もうまさしく直撃を受けた世代で、実はもう就職活動をやっているということです。ですからちょっと我々としてはですね、まあ、遅ればせながら、そういう社会との関わりをしっかり背中を押しながら、本当に、いい社会への旅立ちをできるように背中を押してやる必要があるかなというふうに思ってます。
そうですね、はい。今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。